中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、定例のなんていうんですか、議会報告年にね 1、2回やっておりますが、特に2月議会、3月までかかる議会は非常にね大きな議会ということと、市長もね初めての、議会ということでですね、いつもの議会報告を2人でやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ早速ですが、
はい、市長の、初めての施政方針が出た議会と。
そうかそうか、出席はされてましたもんね。そうそうそう、施政方針が出た
と。で、自分がどういう姿勢を表明していきたいんだっていう表明があったことで、それを受けて、代表質問ではその施政方針の、ここを頑張ってほしいなと思うところなんかをちょっとピックアップして質問してます。
ってことですね。はい、その前の施政方針なんか印象的なこととかってありました？
そうですね。
施政方針演説みたいのがあるんですか？
演説というか、その施政方針っていうペーパーが出てくるので、それを読み上げるっていう形なんですけど、そこで結構網羅的に那覇市をどうしていきたいのかっていうその施策が全部こう並べられているわけですね。なので、ただその白間市政の時と比べると、もう少しその SDGs っていう言葉がなくなってたりとか、
なくなってた、ネガティブだな、
誰一人取り残さないみたいなところよりも、もっとこう、1年新市長、新しい市長がやりたいことが散りばめられてるような形で、なんていうかね、その明暗くっきりしてるというか、目鼻立ちがはっきりしたような、こんなことしたいんだっていうのに溢れてる、結構前向きな、力強いメッセージが多かったなという印象ですね。
どのあたりが、力点を置くところだったのかっていうふうに、中村さんはどういう印象を受けました？
そうですね、これ選挙の熱がやっぱりまだ残ってるところがあるんだろうなっていう感じで、その市民に寄り添う市役所でありたいっていうことだったりとか、行政が頑張るんだっていうところですよね。
なるほど、これスピリットですね、あるんですね。
ですね、それをだから、少しずつ経済の復興とか、そういうところで一生懸命やっていきたいよって話だったんですね。
なるほど、コロナ後の経済復興っていうのはテーマじゃないかって言ってたんですね。
これまでだともう少しこの共同によるまちづくりっていうのは橋の軸があるので、それをどうしていくのかとか、そういったちょっとポワンとした印象だったし、市長が何をしたいかっていうよりは那覇市がどうあるべきかみたいなところが割とメインの流れだったかなと思うんですけど、これが今回は市長が何をしたいのかっていうのがなんとなく散りばめられてたかなという感じ
を受けてます。そういうところでは知念職みたいなのはあったっていうことですね。
そうですね、はい、それが期待する反面、あんまりそこで語られなかったことっていうのがやっぱりちょっとどうしても気になってしまって、
そうですね、そこは言ってみるとちょっと今一つ重要だと思っていないとか、そういうことにもなりますもんね。
紙面限られてるんで、載せられることはもちろん限られてるとはいえ、そこのとこどうなのっていうところは聞いてみたいなというところで、
なるほど、
はい、
やっぱじゃあさっきのスピリットっていうところとコロナ後の経済復興っていう話、
そうですね、これホームページにも那覇市のホームページですね、公開されてますんで、ぜひ検索して見ていただければ。
わかりました、はい、ありがとうございます、
こちらも関心持っていて、市長も選挙公約にも入れてた子どもの権利条例についてを質問をして
ですね、これでね1年間 やりました
昨年 のフォーラムも受けて、はい、那覇市としてはかなりこう加速していこうという前向きな姿勢は感じていたので、どうなるのかなと思って答弁ちょっと期待してたんですけど、そしたら今回初めてスケジュールが出てきたんですね。大体いつ頃までに権利条例制定できそうですみたいな話が出てきて、でこれが令和7年度中っていう話が出てきたんですね。
なるほど。
でこれまでは、しっかり作っていきたいということだけだったんで、いつかっていうのが出てきたのは良かったかなと思うんですけど、ただ令和7年度中っていうと、ちょっと時間かかりすぎかなと思うので。
ですよね、できれば6年度中にね、ちゃんと議決できればって話をしてて、そこを伸ばす理由 っていうところは何か答弁だったんですか。
そうですね、この、今子ども基本法が国から示される、うんうんうん、そこで、次年度の秋頃に、うん、この子どもの基本法に基づく大綱っていうのが発表されると、う
ん、はい、
その大綱を勘案してその市町村の計画を、うん、まあ、作っていきたいと、でその計画に沿って条例が作られるみたいな話をしていたので、うん、まあ、ちょっとそれを考えると令和7年度中になるよという話だったんですね。で、まあ、この答弁をずっと今回の定例会聞かれるたびに子どもの権利条例についてはまあこの答えしかなかったんで、うん、おそらくまあこれ以上深掘りしてもちょっと出てはこないかなと思ったので、うん、一応まあ要望としてそのまあ同時並行で対抗を待つことなく、うん、やっぱりその市民と意見交換しながら、
そうですよね、まあ、
権利条例に詰めていく作業ってのを進めてほし
い。そこから議論を始めたらそれはひょっとしたら令和7年も、ね、うん、間に合うんですよね。
で実際今そのいろんな団体の方と意見交換する場自体を設けているので、うん、もうそういう座組を活用して、うん、権利条例 その検討委員会みたいなものをすぐに立ち上げて、うん、まあ、そこでしっかり議論を進めていくってことが大事じゃないかということはお伝えしました。
なるほど、ああそうかそうか、まあ日程出てきたからツッコミがちゃんとできるようにはなったということですね。
そうですね、
はい、まあ、そこは良かったか、はい、うん、ありがとうございます、はい、
とあとまあ SDGs の推進っていうのがちょっと今回なかったんで、はい、やるのかどうかと、うん、いうことを聞いて、まあ、一応事業としてはですね、うん、あのシンポジウムやりますっていう話だったんですけど、
はい、
各年でシンポジウムやってもなかなか進まないよねということで、ま
あ、そうですね。
で、あの SDGs の、 その推進、那覇市が、うん、SDGs を推進するため の、うん、その推進方針っていうのを作ってるんですね。
ほうほうほう。
でこれもその第五次総計が、うん、まあ、大体 SDGs のどこに当たるよということを示して、で第五次総計を進めることが SDGs の推進につながるんですと言ってるだけのペーパーなんですけど、
うんうんうんうん、
これはちょっと逆じゃないかと、うん、でその第五次総計の中でも SDGs にこう力、あ、なんですかね、うまく推進につながるところと、うん、そうじゃないところがあるはずだと、
はい、
だからゴールの下のターゲットの部分がありますよね、うんうん、そこもしっかり分析をして、どのゴールには力が入れられてるけど、うん、どのゴールには力があんまり入ってないよねっていうことを浮き彫りにした上で、うん、じゃあどこをどう補っていくのかっていうことが、まあ、那覇市の SDGs 推進のために必要じゃないかという、うん、まあ、そういうことをちゃんとやった方がいいよねという話をして、まあ、那覇市としてはまあ、それはぜひ、振り返りの中でしっかりできるようにしたいというような話でしたね。
もうね、SDGs は、なんて言うんでしょう、この、例えば総合計画の中で、
うん、
まあ、あとで答え合わせのようにですね、うん、これが SDGs の何番とつながってるっていうことを活用するっていう考え方もあるし、もちろん、那覇市の主体性とかね、樹脂性っていうのも分からなくもないんですけど、うんうん、とはいえね、一応2030年度までの目標があって、うん、そうそうそう、それが那覇市の計画だと間に合わないとか、うん、あと数値が遠く及ばないっていうことがあるっていうのは、うん、まあ、国として批准したことにはならないってことですよね。だからそこの足並みを合わせるっていうことと、ちょっと両にらみかなと思っているんですけど、うん、
で SDGs センターみたいな情報収集ができたりとか、うんうん、まあ、そこで交流できるような機能を持った空間が必要じゃないかってことは以前から提案してきたんですけど、ね、うんうん、結局それも全然進んではいなくて、うん、その予算もない中でこの市民活動支援センターの方で、まあ、ちょこっと資料集めて、あの資料が見られるようにしましたっていうことだけで今終わっちゃってるんで、うん、これはもう共同推進課の仕事じゃなくて、うん、まあ、企画が那覇市の SDGs どうするのかってことをちゃんと考えてやってくれないと、うん、そこはグリップ持たないと予算もない中で、うん、こう市民と向き合う部署だからやってくれっていうだけでは進まないですよっていう話は、うん、一応そのちょっと別の場ではしてはいるんですけど、
そうね、ところどころありますよね、うん、SDGs センターっていう企画はね、よく聞くんですけど、
う
ん、
そうですね、
あんまり実例知らなくて、
うん、なんかこの、なんですかね、うん、役所が、そういう場が持てるかどうか、うん、で、そこに行けば誰かいるだったり、そこに行けば情報が集まってるってことが分かってるっていうのが、すごく大事だと思ってて、はい、やっぱ企業さんも SDGs 推進したいと思ったときに、誰がどんなことしてて、どこに行って話聞けばいいのかっていうのが分かんないと思うんですよね。
まあ、そうですね、うん、それ企画調整課に、ね、毎度訪ねるわけにもいかないですもんね。役所までは
いけないと思うんで、うん、まあ、フラッと立ち寄って、まあ、お話ができるようなところだったりとか、はい、まあ、そこでなんかイベントがあって、まあ、学生さんからお年寄りまでいろんな人が話ができる、うん、で一緒になんかやってみようかって言えるような、まあ、そういった空気が作られているなと。な
るほどね、まあ、市民のアクションともつながる拠点があったらいいってことですね。
うん、なので、まあ、今回はその SDGs センターについては、なかなか言及なかったんですけど、はい、うん、まあ、そこは、引き続き、この企画の方でしっかり SDGs 推進の体制をまあ考えて、進めていってくれという話をしています。ま
あ、若干消極的というか。
そうですね。ここはちょっと、あんまりやる気が見られないなと感じたので、うんうん、ここはちょっと、こう、背中を押す意味で質問をしてます。
なるほど。
はい、そして、はい、伝統芸能と民族芸能との継承についても今回は質問してます。というのも、その文化芸能に関しての記述っていうのが、この施政方針の中で、ナハートの事業をまあ力入れて頑張っていきますっていうことだけだったんですよ。ナハートも確かに大事なんだけれども、地域芸能は地域で生きてるんだっていうところで、まあ、その辺をどうサポートしていくのか。で、その晴れの舞台だけじゃなくて、そこにつながるための地道なこの育成とか、うん、そういった継承について、うん、まあ、しっかり那覇市が手を差し伸べていく必要が、まあ、コロナ禍の今だからこそ、うん、まさにあるだろうというところでの質問だったんですね。
うんうん、なるほど。これはどのようなお答えだったんですか？
そうですね、まあ、今もその一括交付金活用して伝統芸能 の、うん、その、いろんな備品を整備したりとか、うん、そういったのに補助金は出している。
なるほど。
それはまあ確かにあると。
補助を出している。
で、あとその舞台公演をしているので、うん、まあ、見る場所はあると。うん、その晴れの舞台はありますよという話だったんで、ぜひ、うん、まあ、そこをなんかつなげるというか、うん、その晴れの舞台に出ている人たちはこんな人たちでっていう話が、ストーリーが、つながったりとか、うん、そこで交流ができて、じゃあ自分もやってみようかと思うような機会だったりとか、うん、まあ、そういうなんかその芸能と出会うというより芸能をしている人と出会う場所みたいなものの提供が、まあ、今後の橋にとって必要じゃないかっていう話をしました。
そうね、いわゆる晴れ舞台だけじゃなくて、うん、地域芸能って研鑽があってこそだから、
うん、そうですね、
やっぱコロナでここが削られてますよね。削られてるという言い方は、まあ、ここの機会がだいぶなくなっていて、うん、それで披露ができなくなっている、うんうんうん、っていうことはもうこれはどこでも言われてることだなと思っているので、
うん、多くの芸能って仕事でやってるわけじゃないんで、
う
ん
うん、そうですね、
じゃあやれるようになったんでやってくださいって言われたからって急にはできないですし、
そうですよね、
危険をしてまでやるもんかってなると、うん、まあ、なかなかじゃあ今は控えておこうかっていうふうになって、まあ、途切れてしまったところもあると思うので、うん、そういうところはやっぱりそのつなぎ直していくところにもやっぱり予算も必要になるし、
話し合ったり練習したり、
うんうん、そうですね、ね、
うん、っていう場がないと、うん、継承と特にこれは継承が絡む話なのでね、うんうん、そうか、なかなかここはあれですね、問題意識の差が少し出たということですね。
うん、まあそうなのかな、どうなんですかね。だからあの中に何を書くのかって、うん、まあ、結構考えて絞ってるとは思うんですけど、うん、まあ、ぜひちょっと書いてほしかったなとは思いますね。
うんうんうん、まあ、答えとしては補助金、備品補助金と晴れ舞台の、うん、補助金は出してますと。は
い、とその他、まあ、ナハートでいろんな実習事業をやっているので、
う
ん、
あ、シンポジウムやってましたよね、ね、伝統芸能のね、
うんうん、そういうのをまあ活用しながら、うん、まあ、もう少しこの芸能が継承できるように、まあ、支援をしていきたいというようなことですね。
うん、なるほど。
うん、はい、とあと地域包括ケアシステム、
はい、
これは市長選の時からよく出ていたんですけど、うんうん、じゃあ町内でどういうふうな連携をしていくのかということを聞きました。う
ん、はい、
でしたらまあ回答としては、まあ、福祉のところのまあ連携の話は出てきたというところで、なんかそこってもうちょっと分野横断的に言ってくれないのかなと期待はしたんですけど、まあ、まずはまあそういうことなのねというふうに考えをまあ聞いたという感じですね。
ああ、これは答えとしては何かあったんですか？包括支援センターにお願いしてるとかそういうお話だったんですか？
ああ、ですね、まあ、令和6年度から、うん、まあ、重層的支援体制整備事業っていうのが始まるんで、 その移行の準備を、うんうん、まあ、今年度しっかりやっていくと、
なんか重層重層言ってるんですね。
そこに、まあ、いろんなあの分野の方が参加できるようにするので、行政としてもそこに対応できるように、まあ、横の連携をしっかり取っていくというようなことですね。
うん、そうですね、町内連携、うん、僕も結構必要だと思って、うんうん、もちろん介護が 介護保険を含めたやっぱ福祉の分野ですね、うん、そこが包括支援センター中心にいろいろ地域つなげていこうって動きがあるんですけど、今どんどんどんどん他のね事業も降りてきてるっていう中では文科省とか、うん、多分総務省とか、うん、そういうとこからも降りてくるわけですよね、うん、で全部地域って言っている中で考えると町内がこれに果たして対応してるのかっていうのは、うん、ちょっとね
あ
の疑問ですよね。
地域は1校しかないんで、
そうです、
リソース取り合うって形になっちゃいますからね。
まさに、はい。
で、最後が、京都による街づくりについても、まあ、今回の質問してます。まあ、あの、昨年度、で、共同の手引き作りまして、で、まあ、今年度はずっと、その会議を重ねながら、航空街協の、あり方について、考えてきたので、まあ、それが次年度どうなっていくのっていうところの質問をしてます。
どうでした?これは。
まあ、これはまあそうですね、なんとなく共有してるなっていうところとしては、そのこれまで行政としてその設立支援はするんだけれども、あまりにも関わらなさすぎたんじゃないかってことはおっしゃっていて、まあこの質問の中で言ってたかな、ちょっとそこは定かじゃないですけど、認識としてはそういう形になっているので、まあそこをもう少し行政としてしっかり支援できるように、その足りないところを分析してまあ関わっていきたいというようなところですね。で、たまたま、たまたまというか、その、副市長、こちら 副市長も、その、勉強会に参加されてたんで、まあ、その感想も聞きつつ、この、小学校区まちづくり協議会みたいな地域運営組織について、まあ、どう支援していくのか、みたいな話もちょっと、聞いたところですね。
あ、そうですね。小蛇さんも、そういえば、デビューだったわけですね、この議会で。
そうですね。本定例会が、まあ、デビューという形で。
副市長って、ちなみに、なんか、発言とか、返答、回答とかってあるんですか?
まあ、聞くと答えてくれるみたいな。
聞くと答えてくれる、はい、うん、
感じですね。だからまあこの分野に関して、まあ、共同によるまちづくりも、その市民文化部は小蛇副市長の所管なので、所管の副市長にって聞くと、答えてくれたりします。
なるほど。ちょっと改めてこの共同のまちづくりの中村さんのこの問題意識っていうのは、どういうところでこの質問に至ったのかっていうのは一旦まとめておきたいなと思うんですけど、
そうですね、地域の課題を地域で解決できるようにしたいっていうのが私の、まあ、最初の立候補の時からの、まあ、目標として持っていて、まあ、それが航空まちづくり協議会っていう形で、まあ、一旦その器はできたと、はい、
そこに表現されたんですね。そうですね、まずね、まあ、それが器ですね、確かに、ね、
それがまあ増えてきているっていうのはあるんだけれども、結局その同省義務じゃないけれども、その組織を立ち上げるときに、まあ、割と大きな括りでこの地域よくしていこうねっていうポワッとしたものを作ってしまうと、まあ、その後の活動が、まあ、やっぱりその目的がなかなか明確にならなかったりとか、はい、課題意識がバラバラだったりしてしまうっていうところの課題とか、あと立ち上げた時に一人の人が引っ張ってしまうと、なかなかその世代交代がうまくいかなかったりとか、まあ、そういった、まあ、いろんな課題がその町協できてもう10年経ちますんで、まあ、そこからまあ見えてきているのかなと思うんで、まあ、そこをちょっとこの地域が変わっていくための、はい、まあ、その振り返りの機会だったりとかを、まあ、市もしっかり支援をしながら、まあ、全市にそれがまあ広がっていって、まあ、地域の課題解決力を高めていくような、まあ、そういった取り組みが必要じゃないかなというところですね。
町協がこの議論の場に果たしてなっているのかどうかっていうことですよね。はい、なっていればそれをどうやって今度は那覇市がサポートするのかっていう話がまず一個あって、そこももうちょっと関われよっていう意識はあるっていうことですね。
だから、
はい、
那覇市の職員さんも今一人一国ぐらいこう入ってくれてはいるんですけど、会議に参加するっていうのがまあ精一杯というか、それから先もうちょっと踏み込んでっていうのはなかなか難しいんで、まあコーディネートをしたりとか、そういったのはもう地域の人に委ねられてるわけですよね。そこがまあできる地域もあればできない地域もあるでしょうし、そこら辺がちょっとこの地域任せにしすぎて、ると、ボランティアベースでできることの限界みたいなものもやっぱりあると思うんで、そこら辺はもう少し、まあ、市として力入れて、まあ、予算つけて、人つけてとかっていうのも、まあ、方法としてはありなんじゃないかなと思って、は言いますけどね。
まあ、まあ、そこに姿勢があって、運営上の課題とかね、もっと言うと、会議進行の課題とかね、テクニックで済む部分は、そこをスムーズにするっていうところは、やったらいいですよね、ぜひ。
そうですね。
ファシリテーターをつけるというか、うん、まあもっと言うと職員がファシリテーターになるっていうのも一つの選択肢かもしれないし、
ただこう36校区目指すってなると、うんうんうん、職員何名雇うんだって話になってくるんで
36人
ちょっとそこは現実的なところでいくと、はい、やっぱ地域の方が、まあ、そこの役割になってもいいよっていう方を、うん、まあ、優勝でも、になってもらえるような形の方が、まあ、
ね、
健全かなっていう気がします
ね。そこは予算措置もしながら、うん、じゃあ問題は、うん、そこの姿勢がそもそももう、うん、失っている目的とか、うん、何やるんだっけ町協、町協みたいな、
これが那覇市が考える町協と、うんうんうんうん、実際地域で町協を運営している人だったりこれから作りたいと思っている人たちの中でも共有してない部分もやっぱりあるなっていうのが、
そういう
町
づくり協議会あったとしたら、うん、これはそもそも論じゃないですか。そういう議論がちゃんと起こるような、うん、あの刺激というかね、うん、もう与えないといけないと、
そうですね、
思いますけど、そこ、いわゆるそういう町づくり協議会も見受けられるっていうことですよね、
うんうん、そうですね、まあ、課題としては上がっていたの で、うん、で那覇市として今年度その、うんうん、まあ、いくつかモデル地域を選定して、うんうん、まあ、そこの課題をまあ分析して、うんうん、まあ、解決できるような支援をしていきたいと、でそれをまあ横展開していきたいみたいな話をまあしてたので、うん、それがちょっとどういう形になるのかっていうのはこれからの議論だとは思うんですけど、うん、まあ、那覇市としてもそのこれまで設立っていうのがまあ手段に置かれてたものが、はい、もう少しその地域と関わって、うん、その地域に合った組織をまあしっかり作って継続して活動できるような支援をしていくっていうところにまあ目線を向けて、まあ一つ立ち止まるというか、そういう姿勢も出てきたので、そこはなんか良かったなと思いますね。
なるほどね、まあ町協のあり方を評価すると、うん、今は数をベンチマークにしてたけど、うん、ね、これからはその議論の内容とかあり方っていうのを評価するっていうところに移っていこうってことですね、う
ん
う
ん、で今その立ち上がってない地域もやっぱりまだまだたくさんあるので、うんうんうん、まあ、そういうところがどういう課題抱えてるのかとかっていうのも、まあ、だんだんこう見えてきてるんじゃないかなと思うので、
うん、ただね、やっぱそう、うん、そういう人たちは余計じゃあどこを理想としてどこを目指すんだっていうね、
う
んうんうん、ある種の羅針盤というか、
そうそう、
ニヌファ節みたいなものが、
そういう意味ではその成功事例がちゃんとあるっていうのが大事だなと思って、確かに、うん、ああいう地域になるよっていうのを目指して、じゃあそういう組織を作っていこうってなると思うんですよね、うん、そこって探りだとやっぱり難しいし、うん、誰が担うのって時に、まあ、全部ボランティアベースであの人がやるならやらないとかっていう人もいろいろごちゃ混ぜにしながらどうやって進められるかっていうと、うん、結構力いるんで、
そうですね、
そこは地域に任せておかない方がいいんじゃないとは思うん
ですね。あの町協のこの事業は、うん、なかなかいいとかっていうのをみんなで共有をしてっていうところが、まあ来年度の一つですね、ちょっとずっとウォッチしていくところかもしれないですね、うん、そうですね、うん、ちょっと女性も頑張らないといけないですね。
そうなんですよ、
はい、すいませんねすいません、僕は反省してる最近出られてないなと思って、地域会議
来てください、
はい、ありがとうございます、はい、ということで大体お時間でございます。今回代表質問、はい、議会報告の代表質問でした。次回ですね、一般質問の話をしていきたいと思います。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。